長熟山陽道ブラブラの GO というわけで、文雄君が29年前の1992年にスタートいたしました、
はい、
山口県は下関から大阪を目指して歩くという、
ね、
はい、あの当時のラジオの企画で始まった歩きなんですけど、
はいはい、
先週は調布の、山口県の調布のあたりをブラブラしまして、
はいはい、
でそこから一旦新大阪にまた戻って、
はいはい、戻りました。
で1週間まあ大阪で仕事をして、
仕事をして、
はい、でまた1週間後に、
はい、
また新幹線で山口まで戻ってくる
という、ね、そうですね。
今日はその戻ってきたあたりぐらいからの、
そうですね、
話でございます。
まあその間いろいろあったんですけど、それ言うてますともう時間が経ちますので、
そうですね、
あっさりまあ言うてみたら、もう一遍下関へ戻ったとこから行きましょう。
戻ってきました。
はい、
はい、もう本当にの人によったら無駄なことしとんなと、
もう、ま、無駄のもう、
ね、1週間前に下関おったらまた大阪帰って、また1週間も来たんかというね、
通勤してるみたいなもんですよね。
まあ、逆に言うと金があった、この時代は。
まあまあまあ、やりたい方で、ね、
金があったな、はいはい、ラジオに金があった。
まあ営業さんがね、
ほんま頑張ってね、 CM 撮ってきて
くれてはりますよ、
ね、ありがとうございます。
まあ、ありが、あ、遅巻きながらありがとうございます。
そう、遅いわ、もう当時言うときなさい。
そうですね、はい、はい、それで、あれです、下関の駅の前に、
はい、
以前はまた別のホテルやったんですけども、
はい、
1週間前は別のホテルだった。
そうです、ね、1
週間後今度、はい、なぜこの辺はね、全くもうディレクターとかね、放送作家の方がやってくれて、僕分かってないんで、なんでこうなったのか、
ホテルのね、
はい、東急インというところに泊まりました。
いいホテルじゃないですか。
ちょっと、まあ良かったですね、はい、914号ルームに入りましてですね、
はい、
で、まあ、これも夜でしたね、入ったんがね、もちろん泊まるね、夜泊まるからね、
はい、そうですね、
もう着いたんもとにかく割と下関、もう 夜になってました。
はいはいはい。
でそれで面白かったのはね、海峡カンプラーメンっていうのがあったんですよ。
あ、カンプラーメン、
いわゆるその下関と釜山を合わせて、
はい、
まあ、カンプ連絡船が昔ありまして、はいはいはい、今はカンプヘリがありますね。
その名前を取った、
取って、こんなんがね、このなんていうとか、レストランがね、なんか面白い名前、シャングリラかなんかいうレストランがあるんですよ。
どんな名前やねん、
東急インはね、
桃源郷みたいなやつですね、
うん、もう全国、これ東急インの特徴ですわ。
あ、
うん、でこれ4回目そんなホールが、ホールがあって、そこで食べられるとかね。
文雄君、当時ほんまに脂っこいもん食べとってんな。
もう食べてましたね。
先週もなんかね、はいはい、唐揚げとかなんか食べとって、
そうで
した、
ね、
大丈夫かって心配してたんですけど、
そうですね、
はい、まあ、カンプラーメン、
カンプラーメンを800円で食べた後、
晩飯にラーメン食うとか今やったら考えられへんからな。
そうですか。その後ですね、
はい、
これまた町へ出ましてですね、
送り出して、
今度は三崎という大衆食堂、これ竹崎町の2丁目の13いうところに
あります、ね、はいはい、これ下関ですよ、
下関で、下関で、はい、そこへ入っていってですね、
はい、
おでんを食べてますね。でしかもそのおでんにですね、この辺のおでんというのは豚足が入ってるんですよ。
おお、いいですね。
でね、その向こうの人に聞いたら、向こうのお姉さんが言うたのには、
はい、
豚足がないおでんは食べられんと。
あ、
おでんは豚足入れて初めておでんになるんやと。
あ、なるほどね、
ことをおっしゃいまして、
うん、出汁出るんでしょうね。
そうですね、そうみたいですね、
はい、
でそれでまたここで大腹を膨らまして、
ラーメンでおでん、
はい、
過去豚足入り、
豚足入りでご飯も食べてる
んですよ。で、まあ、多分同僚の人はビールも飲んだりとかね。
もちろん、もちろん、
文雄君酒飲めないんで、
は
い、
僕一人は続き合いませんけ
ども、
はい、ま
あ、お茶飲んでね。
そうですね、お茶飲んで、はい、他にも飯も食べてして、はい、で満腹になって帰ってきましてですね、
はい、
914号室で寝ようと思ったら、
はい、思ったら
またそこで思い出すとこがあって、あ、そういえばホテルの前に、
前に
フグの頭のついたですね、頭違う、フグの像がついた公衆電話があったと。
ああ、なるほど。
これちょっと写真撮っとかんと後悔するということで、僕一人また浴衣をもっぺん脱いで、
はいはい、
もう風呂も入った後ぼんやりした頭を持ってもっぺん下まで行きましてね、
ほうほう、
このホテルの東急インの下がね、バスのターミナルになってるんですよ。
あ、そうなんですか。
中心地ですよね、
はい、
でその横のところを歩いていって探しまくって、やっとそのフグの公衆電話を見つけて、
はい、
ぼやーっとした頭で写真を撮って、で、はい、やっと帰ってきて、帰ってきた後に今度ね、はい、永楽というパチンコ屋さんが近くにあったんです。今あるかどうか知りませんが、
そうですね、
その中をちょっと覗いたりしました。
なんでやねん、お前
ごそごそごそとやってるんですよね。
ねえ、はよねえ
や。そうですね、それでまあ、やっとこうなったんですけど、はい、その時に、まあ、びっくりしました。不老者の方が前もらえたんですけど同じ不老者の方、
まあ、まあホームレスさんね、
ホームレスさんですね。まあ言い方によ
りルンペンとか言うてもい
いんですけど、ね、ルンペンとか、まあ、そんな言い方も昔は何のことは分かんないよね。
フランス語みたいなね。
僕らって青空生活者、はい、青空さん言ったんです。青空さん選手を会った方にまたがいました。
ああ、よかったですね。
でそこで、まあ、夫婦かパートナーか知りませんけど、
あ、なんかそんな話してたな。
二人でね、やっぱり酒を飲みながらルンペンして、
はい、
ルンペンしてあったんですよ、ね、
だって12月年末 ですよ。
寒い時、ね、
めちゃめちゃ寒かったですから、
はい、まあ寒いだと思いながら、まあ、楽しんではるわいというようなことで、はい、それで、まあ、もっぺん戻ってきまして
914ですね。
そうですね、
はい、覚えました。
はい、で914の部屋で目覚めたのが1990年の12月の26日の土曜日なんですよ ね、はい、ね、僕日曜日と間違ったんですけども、はい、
あのなんかね、今までずっと日にち土曜日間違えてたんで、皆さん、ね、過去放送また自分で確認してね、
まあまあそんなしてる人はないと思うけど、
月曜日なのに僕ら日曜とか行ったりとかいろいろしてましたんで、
まあ割とね、あの僕らの放送時間、はい、特に僕の放送は確認はせん方がいいと思います。
そうですね、
はい、ちょっと頭おかしくなるかと思いますね、はい、6時半に起床したようです。
早かったですね。
そうですね、はい、でなんとなしに体がだるかったんですよね。
それ昨日歩きすぎたの、
まあ、ちょっと飲みない食いすぎた、
食いすぎ歩きすぎやろ、
はい、でそれを、まあ、そのせいをですね、その食いすぎとか歩きすぎに言わんとですね、はい、ホテルのエアコンがドライすぎるとか言ってますね。
あ、
ちょっとこれでおそらくなんか鼻が痛くとかね、なったんちゃうかいな、まあまあ、ということを
年末やけどな
書いておりますね、は
い
は
い、
ドライ、
いわゆる乾燥しとったんやな。
そうですね、はい、それで今度8時に飯です。
はい、
はい、で8時飯なんですが、シャングリラレストランというね。
あ、またシャングリラですか。
いや、もうまた、うん、ここホテルはみんなシャングリラなんです。だからカンプラーメンもシャングリラ食べたんですよ ね、
はいはい、
そこ行きました。これ味噌汁が大変美味しかったと書いてますね。
いいですね。
最強味噌を使ってる、
あ、ちょっと甘めのね、
甘味噌で京都風のアジアと書いて、ね、他にもね、はい、いっぱい出てましたね。和食のもう豪華な朝から食事ですよね。
いいですね。
これをまた思い切り食べまして、はい、それから今度がですね、まあ、ずっとホテルの下の方に4階のホテルの4階のとこから見たら下がバスタウンになってまして、ね、
はいはい、
三電バスという向こうバスが多いんですよね。
三電バスですか。
なんかカタカナで三電とか書くんですけども、そんなんがバスの駅があって、
はい、
それでまあそんな見ながら今度は下関の駅ですよね、
はい、
でそこからまた電車に乗るんですけども、
はい、
そこでまあギリギリのところでこれまたスタンプがあるのが多かったんですよね。
ハンコですね。
そうですね、ハンコこれ取らなあかんなと思いながら、もうみんなに迷惑かかんなと思いながら、やっぱりこれやめたら一生かかということで、これをしてきたこのスタンプをしたんですよ。
ちょっと見せてくださいね。
どうぞ、
はい、今でもちゃんとノートに残っております、はい、
ノートに残っております
よ。どっちのスタンプですか。両方ですか。
両方ともですね、ちょっとインクが少なくてね、
はいはいはい、
またそれで途中駅員さんと揉めるんですけど、揉めてる暇もなかったね、今度はね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、ポンポンとこう、
いやいや2つ押してますやんか。
そうで、もう押せるだけ押したんですよ。
一つは、
ええ、
これロープウェイやな。
これ日の山っちゃいますか。
はいはいはい、
まあ、言うたら昔ね、通信に使ったっ
ていう煙でね、
煙で
都にね、
そう、大和朝廷と、はい、まあ、連絡取ったという、
それの一番に西の橋が
橋っていうのか、もうちょっと、はい、向こうまで行くんで、九州まであったんですけどね、
はい、まあ、その山を
太宰府から
バックに、
ええ、
まあ、なぜかフグが泳いでるというね、
はい、まあ、もうそこはもうフグって言うんですけど、ね、フグばっかりですよ、は
い、
ここは
フグ言うんですね、
うん、もうね、フグの小岩のぼり持ってましたよ、大きな。
フグのぼりですね。
フグのぼりってどういうように膨らんだらなるんかいなというね、空の中でね、はい、思いましたけどね、
まあ、それが一個のスタンプ、はい、で多分そのスタンプに描かれてる橋は、
はい、
これ多分下関と福岡を、ね、
そうですそうです、
結ぶ、まあ、文字の 大橋みたいな、文字何やったっけ、
文字と下関の間ですよね、
うん、結ぶ
関門大橋ですよ、
はい、橋ですね、
でそれはいわゆる中国縦貫道路とですね、はい、九州縦貫道路をつなぐ橋なんですよね。
そうなんですね、うん、まあまあそういうデザインのスタンプと、
なかなかいいデザインでしょ。
でもう一個が、
はい、
これはもうドドーンとフグだけが
そう
描かれてるスタンプで ね、
はい、
まあ、分かりやすいですね、
まあ、分かりやすい
です、ね、どっちかというと僕こっちのフグだけの方が、あ、ね、イメージ
ですわ。そこになんか記念とか書いてあるでしょ、
はい、フグで知られる港町の駅、
うん、
山陽本線下関駅、
はい、
と書いてますね、
はい、開業って書いてなかったですよ、何年になると書いて、
あ、下関駅開業90周年記念、
はい、
これはだからまた別のスタンプですね。
別のスタンプ。
これ多分
そんなもあったん
です。朝
と下関の間がね、
朝バカンって書いてますよ、
うん、バカンっていうのは昔下関のことバカンって言ったんですよね。
あ、なるほどね。
でバカンとその朝の間を、
はい、
まあ、当時の民営鉄道の山陽鉄道がですね、
はいはいはい、
その年月に開業して今年で100年になると書いて
あ
る
ん
です。
明治34年の5月27日と書いてます。
はい、
まあ、これが3つ目のスタンプ、
はいはい、
だから計3つ押してるんですね。
もうとにかくパッパッパッパッと押したんですよね。
結構パッパッパッと押した割には
割とちゃんと写ってるでしょ。
綺麗に写ってますね。まあまあそんなリアルな話、
そんな作業もいたしまして、
はい、
でそれで今度はもう電車に乗ります。
下関駅から
下関からこの旗部という経由しましてですね、
はい、
この旗部というのも鉄道ファンの方には有名な駅なんですよね。
あ、そうなんですか。
ここで山陽本線と山陰本線が分岐するんです。
あ、なるほど。
だから当時は、まあ、石炭でしたから、うん、列車の 切り替えとかそんなんがあって、うん、ちょうどまあね、あのいわゆる神奈川県の山北の駅と同じような状態で、うん、鉄道の人がたくさん住んでた駅ですよ。
当時っていうのはいつの話？
まあまあ、あの昔、昔
です。ああ、の、まあ、この29年前じゃなくてね。
もっともっと昔。
もっと昔の話ね。
そうですね、はい。はい。それでその旗部から今度新下関行きました、
はい。
これが新幹線と普通の山陽線がここで合体するところですよね。はい、それからあとですね、もうずっと飛ばしまして、調布の駅まで入ったんですよ。
ああ、で
も
だずっとだから山陽本線で、うん、まあ来たわけだからね。
そうですね。
電車乗って。
そうです。山陽本線に乗りまして、はい、山陽本線下関から旗部を通って、新下関設計行って、その次が、あのいわゆる調布なんですよね。
ここは先週のゴール地点でございます。
はいはいはい、そうですね。
今日はここから歩きます、はいはい、大阪目指して歩きます、は
い
は
い、長いという字に大阪府の府と書きます ね、
そうですね、
はい。まあ、それでこのとこに広告が出ておりましてね、はい、メカリ祭りっていうのがありました。
あ、メカリ、
うん、てっぺんこの前あの、はい、取っててくれた淡路島で、あれ、
あ、あれのことや、あれは昆布、
昆布、これも昆布のことだと思うんですけどね。
わかめ、
わかめのことや、メカリ言ったらね。
メカリってね、はいはいはいはい。
これがその、あ、長門一宮の篠宮市神社の大きな祭りがありますよと、いうことが、この
わかめ祭りなんてね、
調布の駅に大きな看板が出てました。
それちょっと見たいな。
1月の22日の土曜日にですね、はい、海運わかめ需要と書いてましたね。だから海運わかめっていうのもここへ行くとくれはるっていうか、まあもちろんお金は出さなあかんと思いますけども。
なるほど。
でこれが下関一宮住吉神社の大きな広告があって、はい、同時にようこそ城下町調布へというね、そんな大看板も出ておりましたね。
だけどその一宮の神社って近いんですか、こっから。
近いですよ。
近かった。なんか、はいはい、先週行きましたっけ。
新下関の 駅前ですよ。
あ、ここか、ここか、
うん、あ、ここですね、
はいはい。まあ、ちょっと遠いっちゃ遠いけど、
まあまあ駅一間はあるからね、
うん。まあ、歩いていたら遠いけど、まあ、駅で行くとすぐ、
うん、まあ、あの、ここがやっぱり一番表面の駅になるんでしょうね、調布はね。それでですね、この駅前が、まあ、あったんですよね、はい。で駅前に大きな藤の棚がありましてね、その下にベンチがあって、はい、いろんな人がたくさん座ってはったんですけども、まあ、僕らも出発を前にしまして、
はい、
まあ、おしっこ行ったりなんかしてるうちに、まあ、みんな割と集まりもだんだん集まってきたんですけど。
何人で行ったんで
しょう。この時は4人か5人いてましたですね。
で、あれ例の出発前のあれやった、
あ、やりました、やりました。
ファイトやった
っけ。ファイト、ファイト、このファイトあんまりはっきり言わんかったかもわからんけど、まあ、ぼちぼちのとこでしたね。だんだんああいうことっていうのは定着してくるんですよね。
そうそうそうそう、
はいはい。で、それで、あの、そこでおばあちゃんがおって、僕おばあちゃん好きだもんで、横行ってです、ね。
何のおばあちゃん好
き。おばあちゃんの横行って話してましたらですね、はい、おばあちゃん、この藤咲くんですか言ったら、咲くんやがな、言われて、ね、もう立派な藤やで、って言うてくれ
はりました、ね。まあ、まだ12月やからね。まだ咲きません。全然わかんないですけど。
そうですね。はい、で、おばあちゃんといろいろ世間話をしてるうちに、うん、ディレクターとか放送作家の方が、行きますよ、もうええやろ、言われて、ああ、そうや、おばあちゃんも行ってくるわ、言って、おばあちゃんのバイバイしたんです
けど。もう今は亡きでしょうね、おそらく。
まあ、多分ね、今生きてはったらもうお化けでしょう ね。僕もお化けになりかかってますけども、
はい、
正確に言いますと、だから、調布の駅前を出発してましたのが、はい、9時37分45秒と秒まで書いてますね。
もう病気ですね、
はい、病気ですね。これ、間違ってることが多いんですよね。
そうやね、
何もならへんの
ですけど。放送前に、日にち間違えてるやんって、ういう曜日間違えてるやんって、
まあ、間違えるからよほどこう神経質になってるんですよね。
そうですね。
そういう数字には、まあ、弱いところが出て
るんですよね。余計間違えるっていうね。
そうですね。はい。
調布ステーション。
そうですね。で、ここでまた、下関健康センターのバスに会いました。
ああ、よう会いますね。
このバスはもうしょっちゅう出てるんですよ、ね。
先週も一回会いました
ね。会いました、会いました。山の中でね。
そうそうそ う、 そう。
はい。両津線がなんかのとこ、登り口のとこでおったんですよね。そうそうそう、鉱山があったとこでしたね。
そうですね。
はい。で、この辺の町が、調布ね、松尾田本町と書いてました。
あ、
松という字に小さい田と書いてね、松尾田っていうのがついて、本町と書いてましたね。
あ、ちゃいますよ。それも文雄くん。
あ、間違った。
今僕、Google 見ながら話聞いてるんですけど。
30年。
なんか先週もそう、なんとか野原の野を間違えた、うん、これね、うん、調布松小田北町ちゃいます
そうでしょうね、
多分
小田本町まで、僕は、
うん、小田本町の方ね、
調布松ですか、
調布松で小さい田んぼで小田
かなそれ、
小田本町かな、
それかなんな、うん、まあ、この松とか能がつくんですね、
まあ、分からん人間とってはね、
うん、まあいいですよ、面白いことなんもね、うん、そうそう、僕は調布松、まあ、小田本町言ったんですけど、
29年ぶりにね、
はい、まあ、いろいろと訂正が入ってまして、はい、面白いです ね、
皆さんもよかったら地図見ながら、
あ、そうですね、あの欠点を探してくらいどんどん出てくると思います
欠点だらけや、ほんま
に、そういうことですね、
はい、
さあ、それでまだどーっと歩く、もうこの辺からはかなりね、田舎っぽい道になるんですよ、
うん、
で JR さんの線路が左側になってまいりまして、
はいはい、
でこれからね、これから町はね、調布西川、
は
二丁目になるんですよね。
あ、西川っていう。
西川で1歳2歳の際に川と書いて、
あ、そっちです
か。西川と書いておりました。
はいはい、
でその近くに天理教のですね、はい、調布文教会というのがあって、あ、まあどこ行っても立派な文教会を持ってはるなというような、まあ、天理教、まあ、
奈良本家
えらいもんやなと思いましたけどね。
うん、
それからまあどんどんどんどん歩いていきまして、この辺もおばんが多いとおばあさんがいっぱいこの辺おったという、もうこの辺から日本はもう老齢化が始まって、
だいぶ前の話ですけど、
ね、若いもんがどんどん出ていって、
ね。富岡まだ当時ね、50まで、まあまあ若いちゃ
う。そうなんですよね。ほんで100円の朝市があってね、
あ、いいですね。
覗きましたですね。
はい、覗きました、はい。買わなかった。
何も買うてませんけど、
まあ、それ買うたったら喜ぶ
よね。もうそんなことやってるから、本体から遅れてね、はい、いつも走るわけですよね。
あ、なるほどね。
それで、この辺りで、
はい、
あのルート2のね、高架下は入ってるんですけど、
あ、なるほど、
道がね、
はいはいはい、
9時55分28秒と書いてますけども、
は
いはい、それこの辺りからね、それとやけにね、あの道端とか、はい、広報のところで宣伝してあるお医者さんが出てくるんですよ。阿波原医院という、
あ、なるほど、ね、
これも有名な内科のお医者さんらしいんですけど ね、いろんなところにスポンサーになってね、宣伝しまくってありまして、
阿波原っていう
んだね、阿波原という西というの下にですね、
はい、
米と書くんですよ、多分阿波やと思うんですけど、
はいはい、
これが調布西川一丁目です。でここで面白かったのは、今では考えられんことなんですけども、
はいはい、
調布西川一丁目のですね、うん、これ自治会が大きな、ね、畳2倍分ぐらいの大きな、あの広告してるわけ、広告中が、
自治会が
何をしてるかというとですね、うん、これね、はい、ね、住居案内図って書いてるんですよ。それ、
要はあるやつやな、それ、
うん、
京都とか行っても要はあるやつ、
それ、うん、けどね、今やったらこの、あのプライバシーとかなんか言ってこんなんしませんやん。
しないしない。
でこの中にはね、各家のね名前が全部書いてあるんですよ。
もう子供誰おってとか、
まあ、そこまで書いてないですけど、
ね、あ、そこ
まで書いてないですけど、まあ、バンバテッペなら、まあ、いわゆる古種というのか、そういうのが書いて
ある、家主みたいな
やつ、家主というか、まあ、今はそういうことは言うんか分かりませんけど、
はい、
まあ、そんなんがあってですね、これすごかったですね。その中にもですね、阿波原委員が大きなスポンサーになって広告になったんです
よ。じゃあこの辺りでも
巨大な地
図、そこに歯向かったら生きていけない
と、ね、まあ、そんな感じで山口ね、高級用品店とかね、はい、それから住吉工業ね、例のあの鉱山の中にダンプが発車してました、この広告とかですね、
はい、
あるいは木村歯科というね、そんなんが
歯医者もね、
歯医者さんもあって、はいはい、でそれで、まあ、それとかね、調布家畜病院っていうのもありましたわ。
へ、
広告、まあ、これ皆さん元気でやって
る、動物病院じゃなくて家畜病院の
方やな、家畜と書いた
ん、いわゆるその牛とか豚とか、
いや、それがね、持って行ったら猫も見てくれはるのかも分からない、ね、
いや、あんま見てくれへんと思う、
あきまへんか、猫
多分こういうとこは、うん、そういうあの豚とか、
あ、なるほど、
鶏とか、
あ、そうですか、
いや、あのあるんですよ、田舎行ってあるんですよ、長野県にもありましたし、
ね、ありましたか、
はい、家畜病院
家畜です、ほな猫連れて一回にしてください、
はい、
ね、はい、そんなんでね、それともう一つね、このね、調布西川一丁目の自治会はすごく活動的なところでね、
うん、
オアシス運動っていうのやってたんですよ。これも大きな看板がありました。
オアシス運動、
どんなことやるとね、はい、おはようしましょうと、皆さん、はい、おはよう言います、でありがとう言いましょうと、
あ、
それともと親切にしましょうと、そしてもうちょっとすみませんも連発しましょうと、こんだけやれば世の中丸く収まりますよ。オアシス運動、この自治会の会長さんがかなり分かった人なんでしょうね、要はそういうことをはっきり
分かった人なんか、うん、ただのおせっかいか分からん、
うん、まあ、それは言うたらいけませんけど、おせっかいという人もあるかも分かりませんけど、そんなのが西川はまあこういう名称でしたね。これを皆さん今あ
るか、今どうなってんやろ、
今ね、それがね、あの Google のまあ実習ちょっとこんな話してないかも分かりませんね、
今だから左手が、
はい、
線路、
そうです、そうです、
だからちょっと住宅地の中歩いてる感じ
です、ね、住宅地だから、いわゆる、まあ、住宅地でも割と深海地の方かもからね、
あ、
団地とかそんなのが出てくるんですよ、この辺からね、
はいはい、マンションとか、
はいはい、さあそれでここで、
はい、
まあ、あの西川の踏切っていうのを僕渡りました、
踏切、
はい、9時58分に渡ってます、
電車の踏切ですよね、
JR さんの踏切渡ってましたね、
これかな、
はい、はいはい、多分そうやと思いますね、
今見てますよ僕、
はい、ありがとうございます、はい、その辺をちゃんと9時58分に無事、
はい、
敷かれずに進んで渡った、
これかな、
え、
これかな、
あ、それでしょ、
踏切かな、
そう、そうやと思いますよ、
うん、
はい、あの、はっきり記憶してないけど、
めっちゃ細い、
え、もうそうですよ、ね、あのいわゆるなんちゅうあれがないんですよ、バーが、
車一台渡れるか、
こんな踏切ですよ、
あ、そうですか、
この辺の踏切で、これ山陽本線ですけどね、
はいはいはい、はいはい、
ちゃんと
西川買い取るわ、
お、
西川
とこれありがたいな、これ写真撮る必要ないね、この
グーグル
おったらね、
今もない、あ、今はバーあるわ、
ありますか、バー出た、
バーあるある、ほらこれ、
あ、これっすや、 あ、そうそうそうそう、うん、当時もあったんかもからね、上向いてたから分かりにくいね、
ただめちゃくちゃ皆さん、はい、あの小さい踏切 で、
そうです、ね、
一応伏線ですね、
伏線、ここはね、山陽本線ですからね、伏線ですよね、
制限だから 4.5 メートル、
4.5 メートル、そうですか、そうですか、
まあまあまあ、
まあ、この頃はあんまり踏切に興味持ってなかったもんやからね、あんまり詳しくしてなかった
んです、ここを渡ったんです
か、渡りました、
あ、なるほど、
ね、ここを渡りましてですね、
はいはい、
あの、まあ、また進むわけですね、
うん、
あ、2メートル以内の細い道やと書いてますわ、こんなところですね、
だいぶ細いですね、
は
い、
それでこの辺のところはね、うん、あのもう非常に交通機関がぐっとこう迫って
くる、あ、文夫君家畜病院あった、
ありましたか、
はい、調布家畜病院ありました、
いや、
あのここです、ここです、
よかった、
あの、あ、皆さんもよかったらグーグルの地図で見て、あの、あのほら文夫君ここの、うん、これ西川踏切で、
おーおーおー、
でこっからここ、
あ、
だから
それで
今文夫君こう言って、
そうなんですよ、
南から北に向かってちょっと行ったところの左側の、
あ、
住宅地
角のとこですね、
はい、
角家ですね、
ええとこですわ、
あ、そうですか、
ここですわ、
はい、
調布家畜病院、
ね、あの木村歯科とかあれ分かりませんね、もう一つの綾原医院というの、
いや、どっかに
綾原内科医院というのがね、ものすごい有名なんですよ、
どっかにあると思いますよね、
今そんなこと探してたら聞いないような、
は
い、はい、まあ、なんかスパイみたいなことやってますよ、ね、上空から我々ね、
はい、行きましょう、
はい、お騒がせしだしております、はい、
山陰本線を横断しました、
はい、横断しました、そしてこの辺がですね、
はい、
あのルート2がまずあって、
はい、
その次に我々があって細い道があって、
はいはい、
でその次にね今度はね JR さんがあって、
はい、
それから今度はですね大きな道があってとかね、これがギューッと凝縮しまして ね、 ちょうど関西で言うたら山崎のあたりの感じですね、
あ
みんなが集まってくる、そういう
阪急とか新幹線とか、ね
うん、全部集まってくる、
あと、うん、あの171号線とかね、
そうそうそ う、 そう、あれは淀川があるからなってるんですよね、はい、ここはサテライカが迫ってるんですよ、だからまあこの辺はまあね非常になんちゅうか面白いですね、
いいですね、
はい、それと我々の通るその細い道というのがですね、
ほんま細い道ですよ、
ほんと細い、
はい、
でこの細いくせにってなんですけど
ね
電柱がしっかりした電柱が立ってるんですよ、で昔これがやっぱ国道やったんでしょうね、
ああかもしれない、
あるいはこの辺りを九州の参勤交代のお父さんがこんな細い道をですね上に下にって言うたか知りません、やりながらまあ1000人ぐらいの行列作っていかはったんやなという、
そうですね、
これまあ大名さんも大変やったよね、ここから籠に揺られて、
そうや
ね、これですまへんやん、箱根も大変やし、
ほんまやな、いろんなところを越えてね、
もうおそらく修理にタコできてたと思いますよね、
あですね、床ずれとかね、
そういうことですね、でこれあまりに狭い道だって四角いミラーとか丸いミラーがいっぱい出だして、ね、危ないんですよね、
いわゆるそのカーブミラー系の、ね、
そうなんです、四つ筋がありました、はい、10時8分でしたですね、
はいはい、
でこの四つ筋のところに、
はい、
今度はねこうと書いて大きな大きい、まあ、これ映ってへんと思いますけど2メートルか1メートル50センチぐらいの石の塔がありましてね、これ何や言いますとね、
はい、
今高知は亡くなった地味ですよね、
はいはいはい、
で陸軍公兵五丁と書いてました、
あ
だからまあね太平洋戦争なのか日清戦争か日とかその辺のとこで、この辺から中村勉さんというのがあったかな、確かこの方が亡くなった記念碑がここできてたんですよ、
あ
でここの辺で何か重要なこの辺こういうとこあんやから、この四つ地はね大事なとこ、
王子上町かな、
その辺だと思いますねその辺ですね、
僕行ってないですけど今 Google の地図でね、
いいやなこれやってられへんなこんな
まあいやいや、
はいはいはいはい、そうなんですよね、
まあ、そういう方が亡くなられ
た、はい、亡くなったということで、あまあ今もう遅いんですよ、ちょっとまあね、おあの
お悔やみ、
何万打物言いたいですね、国のために亡くなっていただきました、はい、ありがとうございました、
はい、まあまあ、
はい、それでですね今度はねあのまたね10時11分頃にね、あ、はい、その前にこの近くに一塚があるんですよ、
ああなるほど、
あったんです、
あったんだ、
もうこの辺りはね、
はい、
もう本当に東海道と違って、
うん、
あっさり亡くなっていて、
あ
でね、まあ、この調べておりますと、まあ、こういう制度が明治3年ぐらい前続いたんですけども、トップアバックの制度がそれが終わってですね、
うん、
まあ、明治維新になると、
はい、
まあ、皆さんいわゆるなんか農家の方とかが元気づいてね、
はい、
もう一里塚はいらんから俺の田んぼにしようということで、割と簡単に壊してしまうんですよね、で石垣が積んだったこの石垣はちょうどいいから剥がして、これで田んぼのあぜ道のね石垣にしようとかいうことで、あっちゅう間に亡くなったということもありました、
いわゆるその政府の睨みがなくなったんですよね、
なくなった明治3年で消えたもんですから、で維新はわしらが起こしたんやつの気持ちもあるでしょうし、割と大胆に破壊活動が起こってですね周りにあった松の木を全部切ってしもたとかね、
なんか鉄道ファンみたいですね、
そうですそういうこと
過激鉄道ファン、
まあ、そんなとこがあったとか言ってましたですね、
は
い、まあ
冗談です、
はい、まあ、それでいきましょうね、はい、今度はね道路工事なんかがあってまた踏切がありました、
ああなるほどなるほど、はい、ここですね多分ね、
わかりますか、
はい、あ変なんか かすごい変なルート行ったんですね。こう一回横断してまた横断してみたいな、
それがルートなんですよ。
あ、これがルート、
まあ、あの前田さんという郷土史家の方の判定ですけどね、多分間違いないと思いますね、はいはい、でこの辺はね、なんか屋根がね面白いんです。上から見たら分かると思いますけども、
はい、
黒いピカピカと光る瓦屋根があるかと思ったら、
めっちゃ立派な瓦屋根、
ものすごいピカピカしてるでしょ、
光ってますね、
そうかと思ったら黄金色の瓦屋根があったりね。
ほんまやな、うん、色が結構
何か黒なら黒にせいやと、
カラフルですね、
黄色なら黄色にせいやと言いたなるぐらい、
確かに確かに、
まだら模様のですね、うん、しかも豪邸が多いですね。
おいおい、めっちゃでかい
大きい家があって、何十人が住んどるんちゃうかというような家がありました。
そうですね、
さあそれからまあレンコン畑が出てまいりましたね。
レンコンですか、
はい、ほんで馬頭観音のでお堂が出たり、
はい、
あるいはそれからですね、まあいわゆるなんちゅうんか、
はい、
芋があるじゃないですか。
あ、芋ね、
小芋ね、
はい、
小芋、あれも湿気のところにできるでしょう、
はいはい、
割とこの辺湿気ってるところなんですよね。レンコンがあったり、そういう芋の畑があったり、
なんか大きい川とかね。
そうですね、
あと川が流れ込む、はい、その干潟みたいなところとかね、
そういう
そういうのがある
傾向なんですね。海が近いですからね、今離れてますけども、
うん、
でこれでルート2号線のところまで出まして、
あ、なるほど、
その辺りの王子ふれあい市場っていうのがあったんです。王子というのは王という字に司と書くんですね、
はいはい、
先ほどの踏切もそうでしたけども、ね、はい、まあ、その辺をどんどん、
さっきの西川の次は王子やった
んやな。王子でしょ、
はい、
王子だと思う。だから調布王子になるのかな、まあ、言ってみたら。そうなんですよ、
王子郵便局とかね。
あ、郵便局、はい、これ見なかったですね。
あ、そうですか、
はい、まだ、はい、でここでまだ伝言の取り入れ中の人と会ってですね、取れますか言ったら、もうつらいで、お前やってみるかって言われて、いや、よろしいわ言いながら、
これかな、伝言この辺りかな。
そうやと思います。
これまだ水張ってない時やと思うんですけど ね、
水がべちゃべちゃあるわけではなかったね。割と
そうなん
か乾いた感じのレンコン畑だった。
これちゃうかな、その踏切のすぐ横に畑は。
おっちゃんおるか。
おっちゃんおらんわ。
まさかおったら気持ち悪いな。
29年前やからな。
グーローの後つけとったかもわからんけども、はい、はい、さらでまたここからちょっと行ったところを、
はい、
ルート2と間違って、
はい、
でルート2を斜めに横切りましてですね、
はい、
でね、ここのところで揚げ丸屋というね、大きな店があったんですよ。揚げたこ焼き、
あ、揚げたこですか。
揚げたこの店がありましてね、
珍しいですね。
面白いでしょ、うん、でこの辺をまたちょっとそれを目標に行って、うん、それからだんだんこの辺川端町中が出てきたんです。
あ、川端ね、
ありますか。
あ、ちょっと分かんないですけどね。
そうですか、はい、まあ、川端町があった
今だから2号線沿いですか。
2号線に今行きました。2号線からまもなく離れますけど、
ね、離れるんですね。
離れるんです。
分かりました、一緒に2号線と合流する場所ね。
ちょっと2号線に行くんですよ。
あの、本当住宅地ですね。
そう、はい、でその離れるところの目印が揚げ丸屋なんですよね。
揚げ丸、
揚げ丸屋は三角地帯みたいなところ、大きな店出してましてね。
なるほど、なるほど。
巨大な、
多分この辺りかな、
うん、今もうないかも分かりませんね。
うん、
揚げたこ焼きの店で電話番号も何だかありますけど、言いません。はい、言うても知らないな、
はい、言うても知らない、
はいはい、はい、それから学校みたいなのが近くにあって、で神田町というのが神田町になるんですよね、
はいはいはいはい、
神の田とか
神田ですね、
はいはいはいはい、このエリアに入っています。
多分これちゃうかな、これがたこ焼き屋ちゃうかな。
あ、そんな感じ、
なんか三角地帯この辺り、
ね、あ、それそれ、これやと思います、
うん、これやな多分な、はい、あの上から見たらね、ほら、
そうそうそう、
三角地帯で
トップのところにここに大きなね、揚げ丸屋っていうのがあったんですよ、
は
い、
あ、今はなんかやってはらないみたいな、
真っ赤のね、あの大きな、なんていうかペイントでしたから誰でも分かりましたよね、
はいはい、なんか駐車場と、
ええ、
なんかね、あとはなんか廃屋、ええ、廃屋じゃないかな、
まあまあ、まあ、30年も経てばね、いろいろと商売も変わるでしょうね。
そうですね、
しかし気持ち悪いな、こんなん出てくる
ほら、ほら多分ここちゃうか。
いや、そうやん、あ、これは
マンダムって書いてる。
あ、これは化粧品やね、
マンダムかな、
うん、分からんね、うん、
プロパンガスが、
はいはい、
ありますね、
ありますね、この辺 LP ガスのエリアなんでしょうね。う、あ、分かりました、はい、まあそういうところを歩いたわけです。
はい、
はい、それでまあ神田でしょ、
神
田橋が出るんですよね。でその前にね、あのこの道がだんだんとも余計になんていうか、あの雰囲気があるっていうか、
はい、
おの道になってましてですね、
うん、
あの赤レンガの塀が続くんですよ、この辺ずっと。でそれでね、ここをずっと行くと神田橋へ出るんですよ、ね、
なんか前そんな話しましたよね、
はい、
中にこうブロックかなんか埋めて、
そう、あれは塗り壁です。
塗り壁ね、
塗り壁
あれじゃないんですか、
練り壁、あれ、
ね、
練り壁やなし、今度はね普通のレンガです。
あ、
いわゆる下関行くとレンガ倉庫っていうのがあったんです。そのレンガをやっぱり使って塀にするとかね。で蔵でも土蔵風の建て方なんやけども、その壁がレンガでできてるんですよ、ね、だからなんとなしね、中国の水郷のとこ行ってるみたいなね。
あ、なんかシータンとかね、
あの辺の感じの、ね、雰囲気があってね、あ、中国っぽいなというの感じがありましたね。
ね、中国と近いですよね。
近いですね、
まあ、韓国中国近いですよね。
そういうことですね、うん、で神田橋ですね。
神田橋ね、
レフルメカ市石の欄干があった、はい、まあ、石の橋と書いてますね、うん、文化8年なんとか書いてました。できた時は書いてましたけどね。
神田川っていう川があるんですね。
神田川があるんです。
その川に渡る橋、
大きな橋がかかってるんですよね。
どれやろうな。2号線ですか。
2号線はない、もう離れてます、2号線から。
あ、これかな、はい、国道491とかいうやつ
かな。そんなもんか分かりませんね、うん、はい、これね、この神田川の上、橋の上から見たら、カモとかサギとかがね、神田川に行こうてれましたね。
なるほど、なるほど。
この辺になりますと、潮の満ち引きがある川やと思います、
はいはいはい、
に近いですからね。
そうですね、
ちょうど、まあ、満潮やったかもしれませんね、うん、結構水が多かった、ああ、これはちょっと大きな川やなって。
そうですね、結構水、はい、このグーグルでも結構水、
結構出てるでしょ、
ありますね。
ほんでね、この辺の、まあ、後から出てくる川なんかでは、
はい、
川の港があったりしてね、
あ、
まあ、これをもっと後になると思います。あ、
これかな、
はい、
この橋かな、
あ、そうですね、
神田川、
うん、そう、これ、
だいぶだから山手の方今歩いてるんですね。
今ね、行ったり来たりするんですよ、うん、何か知らんけどね、
う
ん、
これですね、
あ、これですか、うん、
これです、
はいはい、まあ、そう言うたらそうかいな、気になってきましたけども、はいはい、で神田川で、まあ、10時36分にちょっとしばらく休憩したんか分かりませんね、
はい、
でこれから田んぼ地帯に入りました。
あ、ほんまや、すごい、はい、
すごいですよ。
神田川越えると
ものすごい田んぼ、
橋越えるとすごいですね、
う
ん、これ、
うん、そうです、この辺はね、すごい、あの、お米がよく取れたんやと思いますよね。
いや、いい場所ですね、はい、
そうですね、うん、でそれで、あの、いちごとのビニールハウスとかね。
あ、いちご、
当時はビニールハウスがいっぱいこの辺ありました。あ、今ちょっとそれどうなってるか分かりませんね。
あの、徳島のあたりでもね、
うん、
あの、徳島のちょっと大阪寄りの方とかやったら、例えばその、うん、さっき言ったレンコンが取れたりとか、
松葉町のあたりですね。
そうそう、あと、はい、ちょっと、あの、あ、淡路の方行ったら、
はい、
あの、いちごがいっぱいあったりとか、なんかそのあたりちょっとなんか雰囲気似てる。
瀬戸内海です、瀬戸内海気候です。
あ、なるほど、
これもそうなってます
ね、うん、まあ、場所全然違うんですけどね。
違いますね、
はい、
それで今度はね、このね、橋本山地、大きな豪邸があってね、なんでこんな大きな家があるんかいなという、はいはい、学校みたいな家がありました。10時42分ですね。
田んぼの中の家みたいな、
田んぼの中の家、道の脇の家っていうかね、はいはいはい、あってね、
橋本さんね、
でこれで、まあ、レンガの土蔵があったり、
はいはい、
なんかそういうレンガ風の雰囲気があって、
はいはい、
土蔵倉庫の、まあ、タイプのレンガ塀があるとかね、レンガが一応に気になってますね。それどんどん行きましょう。
徳田さんという人もいました。
あ、そうですか、
はい、
橋本さんがちょっともう今も言い張ると思うんですけど、
どこにいるかちょっと今探してます、
ね、ちょっと分かりません。
岡本さんもいますね。
岡本だよね、橋本さんですね、はい、でその近くにね、選挙事務所みたいな講演会があって。
あ、なるほど。
浦さんという人よ。
あ、浦、浦さんなんか美術館みたいなね。
そうですね、
サンテレビみたいなもうほんまこれも極限の話してますけど、
懐かしい話ですね。
あの CM 今でもあんのかな、
ね、あれ泉南の方のね、有名な美術館でした
ね。あ、そうなんですね、はい、あれ大阪の南なんですね。
南の方やと浦美術館っていうのありましたね、はい、そことは関係ない
スタッフの人が CM 出るんですよね、
う
ん、
そうかもしれませんね、はいはい、あの、あこのおじさんおもれる人やったらしいですね。そうそうそう、はい、まあそんなんで浦住なんとかね、淳という字なんとか書く人の選挙事務所があって、
あ、なるほど、ね、
派手にやってはるなと思いました
派手にやってたんですか、
はい、それから、はい、今度はもう清瀬に入ります。
あ、清瀬な、は
い、あの、清水っていうとおかしいけど、
ね、あの、三水の清いっていう字に、
はい、それで末というわ ね、
末っ子の末
ですね、末ですね、
はい、
で元々このもうちょっと行ったところに、
はい、
清末八幡神社っていうのが
あるんです。あ、また八幡来ましたね。
もう八幡がいっぱいあるんです
ね、この辺りね。
もう、うん、その中に綺麗な泉が湧いてましてね。
おお、いいじゃないですか。
そこで、まあ、皆さんおいしい水が、湧水のが取れるという。
水なるとかいいですね。
それをね、清水と言ってたらしいんですよ。清い水と書いて清水と読まんと、
はいはい、
その清水がなまって清瀬になる。
あ、なるほどね、
ここも城下町です。
うん、
これがね、確か1万石の城下町で、あ、まあ、先ほどありましたその調布
が、調布は5万やったっけ。
5万やったね。5万石の城下町のもう一つ孫の城下町なのかな。調布の親分が萩におったんですよ。萩の子分が調布で、調布の子分がまたこの清瀬という。
萩やったら日本海側ですよね。
そうですね、あれはまあ一番大きな、山口でも大きな城下町ですけどね。そんなんがあったと言われておりますね、
はい、
さあ、それからまあね、この辺もおばあちゃんに会うてますね。
あ、
まあ、これも声かけなかったですけども、
そうなんですか。
清瀬中町、
中町、まあ、中心地ですよね。
そうで、そういうことですね、
はい、
これもレンガ塀がまあ非常に、で、赤い茶色の瓦が目立ってきた。
ほんまやな、
うん、 茶色多いわ。河原って面白いんですよね。エリアンってかなり違う河原があるんです
よ。そう、新幹線乗ってて結構それ面白いですよね。面白い、ね、場所によって全然河原の色違うからね。そう
です
ね。
この辺はやっぱりあの海に近いから普通の河原やと潮にやられるんですよね。そうそうそう、なんかピカッと光ったね、うん、なんかエナメル質みたいな、 そんな河原が多い
よね。あの岡山とか広島とか、はい、結構この色の河原多いんですよね。
多いですね。やっぱり瀬戸内海側の特徴かもわかりません ね、うん、そうですね。まあおそらくこれは山陰の方で焼いてる河原やと思いますが、河原のちょっとそこまで分かっておりません、はい、さあここで清瀬八幡に行っておりました。
これ立派な神社ですよ。
すごいですよ。これ高台にあるんです。
あ、これ高台なんですね。
清瀬のところから高い階段がね、まあ、さすがに Google も階段も映してるかどうか分かりませんが、あるんですけど、その階段をだんだんだんと上がっていきますと、はい、これに急階段を上るとですね、真っ黒い狛犬がおります。
へ、
その狛犬のところから階段上るんですけど、
珍しいですね。
で上上がりますと一望線にですね、はい、その辺りから周りがバーッと見渡せるんですよね。
あ、まあ、言うてもすごい海抜の低いとこやから、やっぱりこういう八幡宮とかはね、ちょっと高すしとこかと、う
ん、あのその八幡宮出てませんか。
出てます
その前に大きな広場があるでしょう。
ありますね。
その広場っていうのは昔ね、清瀬小学校があった。
これ
小学校の跡地。おそろそろそう、
ちゃんとあの運動場の形してますよ。あの白いあれ、
それ運動場ですよ。
あのトラックの跡が残ってますね。
なぜかしら清瀬八幡清瀬小学校は移転して、そこが空き地になって清瀬公園になってるのかな。
あ、なんか隣にはね保育園もあるんで、うん、
あ、保育園あります。
もしかしたら保育園のグラウンドとかでも使ってるかもしれないですね。
かも分かりませんね、はい。まあ、そういうところも ありましたね。
商工会館とかもありますね、
そうですね、
近くに、
はい。うん、その清瀬の、まあ、あの神宮寺さんが住んであると思います。家とかそんなの塀はですね、いわゆる練り壁でした。調布と同じでしたね。まあ、調布の影響が清瀬を及んでるということかも分かりませんね。うん、そんなんがあって、
立派な神社です
わ。はい。で、その近くちょっと降りてきて、これからもっと先進まなきませんけれども、はいはい、これからね、あの下関農協清瀬支所中があるんですよ。この農協の建物がおもろいんですよね。洋風の洋館っていうのかな、木造の洋館です。
この辺りそういう建物多いな。
多いです。
さっき の、 あの岡本さんの隣の家とか結構、
そうそう、
もしかしたらそこが橋本さんやったんかなと
かも
思ったんですけど、なんかちょっと大阪の中之島みたいな感じの建物
洒落てるんです
よ。そう、明治末期からなんか大正ぐらいの感じの、ね、
そうですね、港区とかあんなところにあるような、ね、そう神戸のね、偉人館とまでいかんけど、うん、そういうの偉人館のちょっと削ったみたいな、
ね、面白いね作りが。
あのこの辺のところやっぱり文化が非常に高かったところでしょう ね、 そんな感じがしますね。はい、それで今度ずっともっと行きまして、はい、今度はおもろいんですよ。この辺からやけにね、鞍馬とかね、
はい、
なんかそういう京都の地名が出てくるんですよね。清末鞍馬一丁目、
あ、はいはいはい、
11時9分に通過しておりますね、はいはい。でこの辺は非常に感じのいい小さい範囲やったんですけども、まあ、よう収めはったんでしょうねというような、そのお殿さんの気分が出てるような、歩いてましても非常に気持ちのいいとこでしたね。でここから清瀬が終わってもうちょっと行った時に、小月というエリアに入ります。
小さい月、
はい、小さい月、
これ小月って読むんですか。
そうなん
です。
その境のところにですね、
はい、境のところにね、
大発見があったんですよね。
何、
大きな石碑が立ってましてね。
お、
これは Google は映ってないと思いますが、
いやいや分かんないですよ。
そうですけど、
Google に映せないものはないですからね。
そうですか、
はいはい。
あのこれがね、明治のね、これね、
はい、
明治7年の3月に、
はい、
そこに住んであった吉末さん、
はい、
いや吉山さんという人がですね、はい、建てはった石碑らしいですね。
お、
これ何の石碑かと言いますと、
はい、
皇女、
はい、
皇后の子に女です。
あ、
女の人の皇后をする皇女っていうんですか。
皇后って言うと公ってこと。
いや違います、あのどう言ったらね、皇后息子とか言うじゃないですか。
ああ、賢いみたいなね。
賢い、
親孝行、
親を大事に
考えるみたいな感じでしょ。
そうそうそう、あの養老の滝のね、あの水汲んで帰った兄ちゃんとか、
あ、
お父さんのことを思って酒が欲しいなと思ったら養老の滝であって、というような、まあ、そういうように親父のことを、
アルチューの親父を助け
て、うん、まあ、とことんやるという、まあ、明治時代 の明治もそうかも分かりません
けども、親孝行ですよね。
そうですね、はい。まあ、江戸時代の人の大きなモラルの一つやったんですよ、
ね。
まあ、
価値観がね、
価値観が、その大きな価値観を、
はい、
まあ、あのこれ やらはったんでしょうね。皇女マサと書いてました、
は
い、皇女マサの日、個人の日ですよ。
何しはった人ですか
ね。それわからないんですよ。あ、
なんか変えておいてほしいよね。
そうです
ね。なんかしましたよ。
もったいないなと思ってね。
まあ地元の方はすぐわかるんですよね。
わかるんでしょう。これ人に、まあおばあに出会わんかったんですよね。でもうみんなやっぱりスタッフの
方に話し好きのな。おばあにな。
出会うたらよかった。
探しとってんけど。
そうですね。
それ鞍馬のあたりですか今。今鞍馬のあたりですか。
鞍馬のあたりですね。鞍馬まで行かんかったかな。あの、清末と小月の境界線ぐらいにありました。
あ、このあたりか。
そのあたりにボソンと結構大きかったですよ。
末さんが、
清末の末じゃないんですけども、はいはい、マサですこれは。
あ、まマサさんが、
うん、マサさんがね、はい、いたって。これそんなんで、まあようわからんかったんです、そんなんです。それから道がですね、これね、土手の道入るんですよ、ね。
ちょっとだから下り坂になりますよね、ここからね。
そういうことですね。
ちょっと小高いとこ行きました
ね。そうですね。下って行って土手道に入りますね。はい。はい、まあこの辺で老女の表彰状もなんかどっかに飾ったということを聞いたんですけど、それもまあ急いでましたもんで出れんかったんですよね。さあそこで
老女
違う、
工場や、
工場
の方、
工場です
から、ね、うん、老女さ、ね、ババアってことや
な、ね、うん、ちょっと似てるでしょ、工と上、老と、
あ、似てる似てる、
土っていう意味で、ちょっと間違ってんね俺ね、
うん、あ、自分のメモがね、
うん、
まあ、歩きながら書いてますから、
ね、まあ、まあ、ありがとうございます、
しょうがないです、
はい、そういうことですね、はい、でそこで一人またおばあちゃんに会ったんですけど、おばあちゃんちょっと知らんかったですね、ベレー帽をかぶったしゃれたおばあちゃんやったんですけど、
なるほど、ね、
まあ、工場のことはあんまり思ってなかったようで、あんまり突っ込まんと。もう分かりました。
そうですね。
はい。はい、さあ、それからですね、これから11時24分に、はい、小月茶屋というとこ行きます。
おお、飯ですか？
飯じゃないし、土地の名前ですよ。
あ、名前ですか？
小月茶屋という。
そろそろそういう時間かなと思って
。まあまあ、飯はもっとあと14時頃まで食べてませんね。はい。でこの辺になりまして
です、ね、あ、これかファミリーマート、
そうそうそう、ファミリーマートはなかったです
よ、小月茶屋店ってありました
ね、小月の一番中心地帯です、その辺が、はい、そこへ行きましてね、はいはい、この辺もまたレンガ塀がいっぱいあったとか言ってますね、
茶屋っていうぐらいかあれか、なんか偉いさんがそこで飯食うたとか、
あ、
そんなんか、
まあ、昔のちょっと歓楽街ちゃいますか、
あ、町
の中心地
で、まあ、いわゆる梅田で言ったら茶屋町とかね、
まあまあそんなんやと思いますね、で小月っていうのはまあこれ愛の宿と言いましてね、
はい、
正式な宿場ではないんですよ、この小月の次の吉田というのが正式な宿場で、でまあ愛の茶屋で結構、まあ、泊まりはあかんぞ言われたかしらしいけど、まあ歓楽はいいということで、そのお茶屋さんがいっぱい集まってて、な、飯盛りのような女の人もやはったんかも分かりませんね、そういうように、まあ、感じがいたしましたね、
小月茶屋ね、
そんなのがありました、はい、それでさらにどんどん行きますとですね、はい、まあこの辺もレンガが気になってるね、僕はね、でまたね、自転車屋さんでね、
お、
正しいという字にね、和と書いて昭和と読むの
が、あるある、
ありましたか
昭和林業、
そうやんか、
はい、
あ、今もやってあります、
やってる、
お、これはもうメモにほら、これちゃんと昭和林業って
正しい
和と書いて、
ね、
うん、林業って和とカタカナ打ってひらがな打ってるやん、これ
それ林業はカタカナ、ひらがな、ね、歌んでも大丈夫や
と思う、いやいや、わしはね、はい、和行言うたしたらあかんなと思
って、山口県下関市小月茶屋、
はい、小月茶屋、
ゴールデンウィークなどは、営業時間異なる場合があると、
あ、はい、林業屋さん、
はい、いや、これはまあどこの会社でも、どこの会社でも、
ね、あ、そうですか、はい、いや、自転車屋さんのことを林業というのがね、まあ、僕も知ってたんやけどね、当時こういうような自転車屋さんの名前がいっぱいあったんです、何々林業という、まあ、和でっから自転車の、
うん、タイヤってことでしょ、
リムっていうことかな、
まあ、うん、まあ、リムとかね、
うんうん、
そういう、ちなみにフミコここね、
うん、
Google によると自動車って書いてるな、
あ、もうそうなってますか、あ、リンは今度タイヤになったんですね、
う
ん、車の
どうなんやろな、前からけど自動車っぽい感じは、
そうか、ほ
ら、ほらほら、これバイクとか、
まあ、バイクはね、元自転車屋さんですよ、
ヤマハ FZR
とか自転車屋さんで売ってましたから、
うん、ほらこれ、
あ、
ホンダ、
いや、
ホンダのマークはけど売ってるのはヤマハっていうね、
すごいな、やっぱちゃんと頑張ってはんねんね、30年間頑張って、
ほら鈴木も売ってますよ、
あ、売ってますね、結構大きな、まあ言うてみたら元々は自転車屋さんが
かな、
自動車あるいは二輪、三輪はもうないでしょうけども、やってはったってことでしょうね、
はいはい、
よかったですね、これは
なんかあって、あの教習所の看板も、
なるほど、大々的にやってはりますね、いっぺんこのノート持って行っておっちゃんに会
いに、アンティーク家具のある自動車学校、
面白いそれ、
エリアマップ菊川、へ
え、そんなのあるんですか、
あ、下関自動車教習所がそのアンティーク家具があるらしいですね、
いやいや、
まあ、その看板がここ の, あの林業さんに貼ってあります、
世話林業さん、
はい、
に貼ってあるんですね、
面白いですね、
おもろいですね、
これ皆さんよかったらまた Google 見たってください、めっちゃおもろいです、
はい、はい、 で11時27分にね、旧国道というような石碑を写してますね、
は
い、でこれこの旧国道っていう石碑がこの辺りいっぱい立ってるんですよ、
はい、
でどんなことが書いてあると言いますと、はい、ちょっと文章がおかしかったんですけど、いや、まあ、分かるように僕翻訳しますとですね、
文雄君の翻訳は当てにならんと、いや前は、まあ、聞いたるわ、
ちょっとね何かこのここか書いた人ちょっと変わった人やな、
たまにおるよねそういう人ね、
うん、
たまにある、
ね、そのあの石に掘る以上やっぱりちゃんとしっかり書かなあかんのですけど ね、まあ、それ置いときましょう、
あれだけマシですよ、
はい、江戸時代とか言ってましたね、はい、参勤交代の時、
はい、
往来していた街路でと書いてあるんだよね、はい、だから江戸時代の参勤交代に使った道やと、ここは普通の道やないと書いてあるんですよね、
うん、
で小月町の発展に貢献した用路で、
はい、
ね、あ昭和初期に国道2号線の開通により、
うん、
旧道と称するって呼ばれるようになったというようなこと、もともとだからそこが本当の今のあるところが小月の発展にもう役に立った、まあ、いわゆる各殿さんが全部通ったところ、
林業の道ですか、
はい、林業の道です、
あここが昔の2号線やったと、
でそれがまあ昭和初期にまあ変わったということ で、
ああそう、
はい、この看板が取ったの平成2年の8月の吉日と書いてましたけどね、
はいはい、
そういうようなまああのちょっと翻訳しないとわからんような文章ののがありました、
まあ、けど良かったですね、それがあってはここがね、
そうです、
昔の国道やって分かった
ので、そうです、そうです、
ね、ありがとうございます。
それからさらに歩いていきます、
はい、
11時32分に大発見がありましたね、
何何11
時32分大発見がありました
、分かってますよ、
バスコダガマという店ないですか、その辺に
バスコダガマはちょっと分かんないな、はい、
西洋床屋と書いてました、
あ
バスコダガマと書いて
西洋床屋、
ね、ものすごいですねこれはね、はい、まあ、あのいわゆる散髪屋さんでしょうね、
そうでしょうね、
はい、その近くに ねロフトという店もありました、
あ
ROFUTO と書いて、ね、ロフトと置き換えてましたけど、
なんか梅田茶屋町ちゃいますかロフトって言ったら、
うん、あまあ、ね、この辺ではそこになります ね、
そうですよね、
はい、まあ、それなかったらそこはもう無視していただいて、
いや、まあ、あるかもしれない
けど、でも映ってないということですね、うん、ね、
探せてないですね、
は
い、
それで今度はですね、はい、小月公園町っていうのがあるんですよ、この近くにね、
はいはい、ありましたね、
でその近くで古い店があって、
はい、
それに、まあ、僕も大好きなっていうか大好きではないんですけど興味持っていますのが、
ね、
あの放浪看板があるじゃないですかね、
あ
れね、
神壇がね、
神壇が有名ですけど、
すね、
ここはね、
はい、
赤い真っ赤の放浪看板で、
はい、
中が多分白抜きの字やったと思うんですけどね、
はい、
これね煙草小売所っていうのがありました、で煙草って、うん、
ああ煙草ね、
はい、
タバコでしょ
煙草ってね、
あんま言わないですよね、
僕は知ってますけどね、僕はよく知ってます、
僕も知ってますけど、
お前の時代ぐらいからあとは多分分からないんちゃいますか、
分からんな、
何やってん草って麻薬と間違うたりしてね
今ではなんか大麻とかね、
煙草言うたらねこれ煙草ってことで、小売所のウルという字もものすごく古い字でね、
ああ読売新聞のね昔のウル、ね、
そうあんなんがあって、
あそう、
赤い放浪看板がもうね、橋の方が錆びてましたけどね、
やっぱり土地柄ですよね、
そうです
ね、タバコっていうのは、
うん、まあまあどこでもあったと思いますけど、
あどこでもあったんですかね、
はいはい、でこれで、まあ、ところに住んだところで、
はい、
小月の駅があるんですよ、
あ
これ山陽本線の駅です、
立派な駅です、
立派な駅ですよ、
名前は小さいですけど、
そうですね、小月駅っていうのがあって、
うん、
その横のところで仏壇屋さんの大売り出しになってましたね、年末に仏壇屋さんが大売り出しっていうのがあるんか、
今日なんか駅の近くって仏壇屋多いよな、
結構そうやね、
あの京阪のね、
うん、
滝かなんかの駅前にも仏壇屋あるんですよ大阪のね、
そうですか、
立派なあれですよ、
仏壇屋さんってあんまりね立派でないとこないですね、
うん、
皆さんやっぱり
なんか3階建てぐらいのね、
うん、
ビル で、
うんうん、
でここガラスの吹き抜けみたいなのがあったり
して、仏壇屋さんやったけど、
まあ、儲かんねえなと思
いながら、安でもここで帰ってもしゃあないということでやめましたけどね、
持って帰れないですね、
はいはい、まあ、そんなんがあって小月公園町のあたりですね、それからここがおもろかったのは、
はい、
これからちょっと行ったその通りにね、はい、見回り通りっていうのがあるんです、
あ見回り
通り、何を見回るんかいなと思ったらですねこれも、まあ、石碑が立っておりましてですね、
ありがたいですね、
はい、ちょっと、まあ、あの文章的にはどうかいなと思ったんですけども、
同じ人が、
まあ、同じ人が関わってあれを石で掘ってしもたもんやからもう消すわけにもい
かない、そうやな、最初にやっぱちゃんと確認せなあかんからな、
う
ん、
やっぱりもう一人誰か上役の人がですねちゃんと見たらよかったんですけどね、
まあまあけどあるだけマシですよ、
いいですよ、いいですよ、
はい、
で僕も、まあ、あの適当に翻訳しました、
まあ翻訳ね、
これ書いた下市いうところがあるらしいんですけども、
はい、
下市から茶屋町入り口、茶屋入り口の山陽道の一部であるところのあたりがね書いてあるんですよね、見回り通りっていうのは、
はい、
で下市のなんとかなんとか、
うん、
また茶屋町は陥落 街で栄えたと。
あ、
まあ、そういうちょっとまあ怪しいところあったんでしょうね、下市いうところあったんと思います。経営ってわからないです、
まあ、なんか下関一丁目とかそんななんかわからないです
けど、いやそうじゃないと思う、この近くのところやと思いますよ、
はいはい。
このためにその栄えたところと歓楽街でですね、
はい、
まあ、栄えたと。このために武士が、庶民の暮らしや治安を見て回ったと書いてました。
あ、
でここはね城下町じゃないんですよ、
はいはい、
小月地はね、
だからもうだから調布超えたらね、
調布超えたら
なんか城下町はなくなるみたいな、
いや清水があったでしょ、
あ清水がそうか、清水があった
か、清水超えたら城下町でなくなるんですね。吉田も城下町じゃないんですね。だから萩の、まあ、まあ警察官みたいな人があんまり暴れたり、
はい、
なんかちょっといちびってる人をですね、まあなんかここで見回ってたという、見回り通り
となんかちょっと今にこう共通する ね、
まあ、そうです
ね、路上飲酒してへんかとか、ね、あの酒類提供してへんかとか、
はいはい、ね、まあ、あの長い距離ではなかったんですけどね、まあ、歩いて5分か10分間ぐらいは見回り通り の日が2つ立っとって、
あ、
まあ、丁寧に立ててくれてんやけどね、まあ、それはいいんです。内容は
どうですか、この29年前はその見回りする必要があるような、は
い、いや全然
なかったですか、
うん、あのちゃんと皆さん真面目に働いてはったし、まあ、クレートはいえですね、オールだし仏壇さんあったけども、別に悪いことは何もあって、
12月の26日ですよ、
もうね、クリスマスの次の日です、
土曜日、アホなことやってます、
クリスマス
の日に
ないねん、匂いがこう、ほとんどクリスマスの匂いなかった、
やっぱ正月やな、
日本は。この辺はこれ今分かってるかも分かりませんけどね、それから間もなく道はですね、これ、はい、ルート2にまた入るんです。
ああ、なるほどなるほど、
ルート2に
入る、今のルート2
に、ね、ルート2に入って、はい、細いもう本当にあの庶民的なおもろい、道からドワーッと大きな道になってですね、これをまあいわば僕の歩いてる方向から言うと左折したのかな、ルート2に入りましたね。
あ、入ったんですね、
はいはいはいはい、でこれね、あのここのところに大きな日が立ってました。これ右の方にはですね、上方道と書いてましたね。
ああ、なるほど。
これ僕の通った道とちょっと逆になって、位置がかかったかも分かりませんけど、では上方道と書いて、
まあ、いわゆる京都、
ね、そうですね。で左が豊田道と書いてましたね。
豊田、
うん、豊田っていうのはちょっと分からない、近くにそんなとこあるんかも分かりませんけどね、上方ははっきり分かりました、ね、道っていうよりはちょっと難しい字でね、これは非常に漢字もよ、あのカタカナも良かった
し、まあ、昔ね、作られた道標ですよね、うん、
それでその昔やけども妙にカタカナ漢字を使わずにですね、髪型と分かりやすいひらがなで書いてくれたのは、はいはいはい、まあ、お前も喜ぶやろうなっていう、
いや髪型ぐらい読めるわ、
そうですか、まあ、読めたらいいんですけど、はい、心配してました、
はい
はい、でこれもこの道しるべのことが書いてあるんですよね、はいはいはい、これもちょっとまあ文章は直しましたけども、
ありがとうございます、
読みましょうかね、
はい、
この道しるべは、これがね、この道しるべは小月が昔から交通の要所であったことを後世に伝える唯一の重要な文化遺産であると書いてあるんですよねこんな文化になってもたんで、ちょっと豪華だよね、
そうですね、
はい、うん、徳川時代小月は山陽道の藩宿場という言葉が書いてましたね。これはまあ多分愛の宿のことやと思いますけども、
藩っていうのは半分の
半分の藩ですね、はい、藩宿場であり、ここから吉田を得て江戸へ、向かい、
はい、
左は萩へ、通じる分岐点であったので、
あ、なるほどなるほど、はい、
この道しるべを建てたものであると。
あ、
ちょっとこの辺そのまま読んでます、
はい、
この付近は旅籠の建場、これもおかしいんですよね、建場っていうのは旅籠、旅籠がたくさんあったということを言いたかったと思いますけど、建場はちょっとこういう時に使う言葉はないんですけども、
あ、そうですか、
まあ、これ私の判断ですが、
そうですね、
この付近は旅籠の建場であり、あとには後には人力車のたまり場であったと。ということは、まあ、町の中心地で、まあ、かごを書いてる妊婦の人が立つ、まあ、しんどかったらここで代わってもろたり、あるいは人力車の方が人待ちをしてたという、まあ、中心地ということでしょうね。
そうですね、
まあ、そんなことが書いてまして、うんうん、昭和14年県道改良工事のため川村薫氏が一時保管してたと。川村薫さんというか言い張るらしいんですけども、ただその方も昭和49年3月に元の位置に、まあ、置いたということですよね。そんな石碑である、
ね、あ、その石碑をね、はい、道路工事するからって言って川村さんが預かっとったんですね、
うん、傷ついたらいかんということで川村さんが、まあ、善意で預かって
くれた、よかったですね、その川村さんがおって、
そう、
川村さんおらんかったらどっか行っとったかもしれない、
いや本当にそういうことですよ、こういう人が一人いてくれるかいてくれるんで、
まあ、町の多分変人やとは思いますけど、ま
あ、唯一の重要な文化遺産であると
変人がおらんとね、やっぱ歴史は残らん、
そうい ういうことです、ね、
まあ僕らみたいなやつも変人かもしれないですけど、
まあそういうように思っていた方がいいかもわかりませんね、はい、はい、まあそんなところがあって、この辺はねいわゆるルート2の大きな道路なんですよ。今だからこれはもう大きな道路になってます。国道2号線になってまして、
だいぶだからもう今駅からちょっと離れた感じになってるんですかね。
ちょっと離れてましたね、はいはい、ほんで本町通りになったんですよね。
あ、本町通りね、
はい、はい、でまあ本町通りにあって広い通りになって、うん、でさらに行きますと、ここに一里塚があったと。
文雄君多分ねそれね国道491ですね。
そうか、
多分 2号線じゃない、ちょっと今地図見ながら多分あ多分491のことだなっていう。
そうか、これ直しておきますわ、はい、ルート2とか言っても400
の、うん、ルートにはねもうちょっと南行ったところの、ね、海側なんですよね。
そうですか。
これ文雄君ここに例の工場出てきましたよ。
出ましたか。
出ましたよ。
チキンラーメン
日清食品下関工場。
それそれそれ。
この辺りですよ。
それですよ。それね、屋根から煙がボーって出てましてね。なんであんなとこ煙出てるんかと僕キーツって言うたら、大きなチキンラーメンの看板がバーって出て、
今でもありますよ。
いや、ありますか。当然あるでしょ
う、ね。島のもありますよ。
島の山口。これ多分その大阪のね、林業は、うん、それから林業やと思います。
あれ、自転車屋さんやと思います。日清食品と島の横並びですね、隣同士ですね、う
ん。だからその辺なんかの機会でやっぱり大阪の企業が行ってたのかも分かりませんね。ちょっともっぺんその、国道の名前言ってください。
491。
491ね、は
い。さっきからずっとね、491沿いを歩いておったんですよ。
あ、そんなルート2
の街。西川の、あそこも隣491でしたね。
そうですか、ごめんなさい。
踏切もね。
はい、ちょっとルート2は、どっちが指定した
んですか。491もでかいですけどね。
そうですね、はい、なかなか立派な通りでしたね、これね。はい。はい、で、まあ、それで、今向いた日清さんの工場を、ね、はい、まあ、僕に言うと、大阪に向かっては右手にあったんです。
ああ、そうですね。
海岸側にね。
右手にね。
はい、ありましたね。で、この辺になってくるとね、はい、まあ、文化住宅が出現するんですよね。これもなんか大阪っぽいでしょ。
うん、
ね、あの面白いなと思って。門付きの文化住宅があった。
あ、門付きね、
はい。門が一軒一軒についてるんですけど、やっぱり文化住宅で、いわゆる長屋風ですよね。そんなんがあって、
はい、
でさらにここになると一段とこうもうね、田舎道が増してくるというのか、かなりきつなってきたなと思ったのが11時57分です。
おお、もう12時前。
はい。巨大工人さんの岩が出ました。これね、重さがね、なんでこんなことわし誰に聞いたから思うんですけど、ちょっと記憶ないんです。重さが 2.63 トン。
おお、
ね、重さ、高さが 2.63 メートル、
メートルね、
重さが7トン。お、自然石です。
あ、
それがもう川の近くのところにドスーンとあるんですよね。
ああ、何なんですかねそれ。
これ鉱人というね、信仰があるんですよね。鉱人信仰というのがあって、
はいはい、
それの、まあ、大きな岩なんですけども、その大きな岩が一部そのこの辺ちょっと得意な感じの場所でしてね、なんかその鉱人岩の横に大きな昔の古墳から出たような石棺が置いてあったんですよ。だからひょっとしたらこれ古墳がここにあって、まあ、そこで何かの格好で、まあ、古墳も削られてですね、
はいはい、
石の丘についてはやっぱりあまりにもということで手つけなかったのが元あったところにあって、そのところに、まあ、あすばしとくももったいないということでこの大きな岩をね建てはったんちゃうかいなということは私の想像です。
あれか、浜田川かな。
浜田川やと思います多分、うん、多分です。これはっきり
言う浜田川のすぐ横にあるのが、
ええ、
小屋川、まあ、すぐではないか、ちょっと100メーターか200メーターぐらいだところなんですけど、
まあ、その系統の川です。
あ、
浜田川やと思います。川川の支流やと思いますね、
うん、
でそこに元古墳やったんちゃうかと思いましたけど、この後進さんって鉄平知りませんか。
後進じゃなくて
後進、
荒れる神やろ。
荒れちゃう、荒れるじゃないんですよね。
ちゃうんですか。
なんていうかね、まあまあ、
まあ、いいやん、
まあまあ、こういう字ですけど、
はいはい、
うん、こんな、
あー、はいはい、あのお猿の神さんのやつね、
まあ、
あの大阪でもありません、後人さんって、まあ、
そうですね、
大阪でもというか、うん、
これはもともとお猿はそれに、ね、ふっついて、
うん、
まあ三円とか三猿とか言うんですけどね、
なんか徳川
を、まあ、組んでるんですよ。
家康の安みたいな字ですね、
まあ、まあまあそんなね、健康の
子、
ね、
うん、みたいな字ですね。
そんなちょっと違いますけどね、はい、ものすごく大きかったです。これおそらく山口でも最高ちゃうかいなというような感じが、その巨大な岩が立って、もあれもひょっとしたら古墳の蓋やったんちゃうかいな、石棺の。それを使われた。これもまあばあさんがおらんかったですね、残念ながら。
じいさんでもいいんやけどな、
うん、まあ、じいさんはねちょっとボケとるのが多いからね。
ああそうか、
はい、大体女の人のことはよう知ってる。
これがまあ小月の、
うん、小月の
ちょっと橋の方みたいな感じですね。
そうですね、はい、
ね、
あのこれ、それでその岩にね大きな、まあ、草履みたいな藁で編んだ、
うん、しめ縄、
うん、もうあの横綱のなんかふんどしみたいな
のある
な、
ふんどしっていうか、あの横綱綱、
あれが巻きつけてました。
あ、は
い、でまた後人の 小新さんの新婚について時間があったら言いましょう、
はい、
面白い進行で、これ夜中徹夜する進行なんですけども、
はいはい
はい、それで面白かったのは、これ世界人類は何とかという
ほら、ああ、ようありますね、
あれの大きな塔を建てました。
ああ、
あれ宗教団体で頑張ってやっては
るんですよ。白い塔やろ。
アフリカでもね、アルージャにありましたもんね、僕ら
知らん、覚えてる。
そうですか。あくまでね、飛行機の中をどうして運ばはったんかいなとか、まあ、宗教のってのはすごい力やなといつも感心しますよ ね。人類は、世界人類は何とかとか言
ってますね。
塔が建っておりました。
今のところにありますね、
はい。小月本町の2丁目のあたりですね、
はい、
でそこで僕はその後進さん、後進さんか後進さんか知らんけど、その、うん、党と一緒に記念撮影をしたりしましてですね、ちょっと行こうたんですけども、
はいはいはい、
さあそれからまあ行こうとばっかりしてるので先行かなきましたね。
そうですね、
はいはい、でここでなぜかしら突然にまあ12時に近かったんでしょうね、
はい、
なんかお昼 の、 あの音楽が鳴り出してね、まあ、昼飯やなと思ったんですけども、あ、ね、まあ、あのディレクターさんもさ放送作家の人もすかすか歩きますので、
うん、
まあまあこれは私も歩いたらええな
と思って行きましょう、
はい、小月宮の町というのがつきました。次
お、
はい、それからまだ小月西の台、
あ、西の台ね、
はいはいはい、この辺地蔵さんがありましたよ、
はい、
面白いとこですよこの辺ね。
大湯ぐらいがちょっとこうこもりしたとこです ね、
これもこの言い方から言うと新しい住所かもしれませんね、
うん、かもしれない
ですね、はい、カーブあり下りありということで、はい、
小月小学校とかね、
はい、あ、そうそうそうそう、はい、ね、あ、これがまたね、あのいわゆる旧国道の日が出まして、
はいはい、
これ平成2年の8月吉日、下関市が建てておりました。
あ、
でこんなところをまた見ながらですね、
はい、
でこの辺になって余計にまたね、小月小島というところが海側にあって、そこのところに日清食品さんとか島の山口があるんですよね、近くですよね、
うん、
初め見間違いかいな思ってびっくりしたんですけど、明らかにあれは日清食品チキンラーメンの日一が大きなマークがあったから間違いないと思います。さあ地蔵さんがあります。地蔵さんと後進さんがいっぱい出てきますね。信仰深い人が住んであるんでしょうね。で小月西の台をところを左折しまして、この辺りで道を一夜間違えて30分ぐらいロスしたんです。
おお、そうなんですか、
はい、こんなことがあるんですよね。まあ小月小学校先ほど言ってくれましたけど、はい、
幼稚園もあって、
ね、幼稚園がその隣にありますね、はい、その間に我々の道通った道があるんですけど、
ああ山の方行ったんですね、
そうなんですよ。で山の方に行ってまたそこに池があってですね、
池がね、
はい、池がいっぱいこの辺にあったはずです。
ため池かな、
ため池でしょうか ね、
農業用水、
ね、農業水でしょ
う、
まあ、
そんなやつですね、
ご存じのように雨の少ないとこですから
ね。ご存知ではないですけど
ね。そうですか、はい、はい、まあそんなとこですね、
うん、
でそこにまあ冬鳥がたくさん来ておりました。
あ、
でここでまた、
はい、
小月京泊というところがあるんですよ。
なるほど、ね、
先ほど京都とか大阪の地名が鞍馬があったでしょ、
ね、
鞍馬っていう時もある場所もあるんですよ、これから出てくるんですけど、ね、
あ、そうなんですか、
はい、小月京泊っていうのがあって、
はい、
その京泊のところにですね団地ができてましてですね、高尾団地っていうんですよ。
ああ、高尾っていうのもね、
京都の高尾、
あの右京区の方にありますけどね。
そうなんですよね、はい、あ、まあ、あの台湾にもありますけどね
そう言い出したらいろんなところにあるやんか
台湾、
まあ、団地というか一軒家の並んだ、
そうかもしれない ね、いわゆるその、いわゆる何ちゅうか、
僕らの言うその、
マンションというか、
うん、あの集合住宅ではなくて、
ないんですよね。
一軒家が並んで、まあ、だから宅地開発したんですよね、
そうですね、
ここね、
高尾団地住宅の案内図が出てまして、
新興住宅地
いう、ね、そういうこと、これ、ね、やっぱりね、はい、いろんなところから、近所に日清食品もあるし、都市から来た人のそういうような需要があるんでしょうね。そしてその、このコマーシャルがリリー病院というところがあって、これがその大きな看板の、いわゆるその、あの、なんちゅうかね、広告出しておられました、うん、
まあ、CM ですよね。
そうですね、
うん、
で、それから京泊の堤の上を、
あ、だいぶちょっと山側の方に、
そうなんですね、
海からこう離れた感じ
で、ちょっと離れてましたですね、
はい、行きますね、
はい、さあ、どんどん行きましょうね、
はい、行きましょう、行きましょう、
はい、ほんで12時22分、川堤の道路を通って、
はい、
で、ここから出てきますのがですね、
はい、
あの、ここ、吉田川のところに近づいていくわけですよね。
吉田川、
吉田川ですね、
木屋川じゃなくて、
はい、吉田川、
吉田川ですか。
はい、はい、木屋川とか言っても近くにあります。あ、木屋川もあります。
木屋川ですね。
木屋川ありますね。うん、はい。木屋川に近づいていって、
はい、
でこれからその木屋川の堤の上をこれから歩くんですよね。
なるほどね。
堤の上の道路が立派な道路でね、今も舗装してどんどん車が通ってるような道路ですよ。
あ、なるほど、
はい、
なるほど。
その上を歩いていきますね。はい、さ、それでこれがですね、どんどん行きますとこの辺りで新幹線に出会いました。
山陽新幹線
出会ってませんか。
あ、出会ってますね。
出会ってるでしょ。
なんかトンネル入ったり出たりとかしてる場所ですけど、
そのトンネル出たところでバーンと来たんですよ。
おお、
追って、でおもろかったのはそこにですね、
まあ、これはめちゃめちゃ迫力ありますね。
ものすごかったですね。
これはちょっと僕も見たいぐらいです、はい、
もう突然弾丸っていうか ねミサイルが飛んで出してくる
とか、なんか
一水が飛び出すような感じでしたね、はい、 ロケットのことですけど、ね、
は
いはい、これがね、あの東京からですね、
はい、
979.008km です。
あ、
まあ東京を出発して
1000キロぐらい、
ね、東海道山陽新幹線ですから、こういう総計を出すんですね。
そうですね、う
ん、これ12時30分12秒でありました。はい、さあ、今度山道入りましたよ。
はい、
もう山道といったら、結構もう本当極端、もう極端な山道です。
これほんまはね、もう2号線とか行ったらすぐ目的地着くんですけど。
まあまあね、いわゆるあの、
旧道ね。
参勤交代の道ですから、
そうそう、
あの道を、まあ、殿さんの籠担ぐ人も大変やらし、いろいろの方がどんな格好であれ歩いた
か、ね。いや、これすごいよね、ほんま。川渡らなあかんし。
すごいですよ、
ほんま。どうやってこれ川渡んねやろ。
ねえ、で川も橋があるとこあるとええけども、
そう
じゃない、私のとこもありますね。
そうそう。
はい、そんなんで、まあ、姿勢に渡られたのか。
ねえ。
もう本当にこの辺り行きますと、ゾッとしますね。参勤交代だけしたないという感じがしました。は
い、大丈夫、せんで
いい。まあ、誰もせんでもいいんですけどね。うんうん、で、包み道をさらに行きますね。
はい、
でそれでここで、
うん、
五番荘遺跡っていうのが出てきたんですよ。山の中でしたね。
山の中ね、
はいはい、うん、でなんでこんな遺跡があるかというと、ここもですね、吉田藩は、吉田藩じゃない、吉田はですね、
吉田、ね、
吉田入ってますよ、
吉田地区、
吉田地区は、
はい、
山陽道と萩街道の分岐点であって、
あ、
大変重大な重要な町やったので、萩藩がですね、ここで番所を作ってたと、
はい、あ、なるほど ね
萩藩としては
交番みたいなやつ
ですね、まあ、治安が悪いと、
見張り、まあ、
江戸幕府に狙われということで、そういうことがないようにということでやってたということですよね、
はい、
でその、まあ、番所のある近くのところに小屋川の港があったと。で小屋川というのは今は割とそんなに重くもないんですけど、昔は川舟とかですね、帆船が航行してたと言ってました。
あ、まあまあでかい川です
からね、大きな川ですからね、あ、もっとちゃんと手入れもしてたんと思いますけども、
うん、
でそんなんで上流から船に持って、船で木炭が送られてきたり、うん、あるいはまた薪が送られてきたり、上流で取れた米が送られてきたり来て、でここへ来て、まあ、大阪とか下関から来た物資を山の方に運ぶというような、
うん、
そういう川港があったりと、それをまあ小屋川港というんですが、
はいはい、
エリアがあって、
はい、
でそういうところというのは金も動くし割安も動くということで、
うん、
五番荘をその萩藩が作ってた、
なるほど、
その跡がここにあったということが例の通りのまだ看板で分かるわけですね、
うん、
でその看板を読んでおりますと、石風呂があったと書いたんです。
え、何何何、
石風呂、
風呂、お風呂、
あの 船乗ってる人は
体洗う風呂、
ね、体洗う風呂、風呂が船についてないケースが多いから、たっぷりとあの船員さんっていうか、船員さんがその風呂に入って、
うん、
まあ、上陸楽しめるように、
うん、
石で大きな風呂を作ってですね、そこにまあ言うたら船頭の大きなのがあって、
あ、そうなんですね、
船員さん専用の、
うん、
そんな設備もこのですね、
はい、
小屋川の港にはあったということも書いてました。
面白いですね
で上小屋というとあの、ね、地名があったり、
うん、
あるいは下小屋とか、まあ、この辺は上小屋ですね。
上小屋ね。
でこの辺にバスの停留所、三電バスの停留所もあって、バスが来てましたですね、
はいはいはい、
それから飛騨いうところを通って
飛騨、
うん、それからこの飛騨のところで面白い店がありました。川村商店さんという、先ほども川村さんというね、あの方が薫さんという人が出てきましたけど、それとは関係ないと思いますが、
うん、
これ酒屋さんでしたですね。で僕らが歩いてた隊員の中にはもう酒があったら何もいらんという人もおりましたの で、
あ、そうです、ね、
皆さん飲みたそうな顔したいですね。酒屋さん覗き込んでる人もありました。
あ、そうですか。
それで今度は13時1分に吉田大橋で着いたんですよ。
お
これは大きな橋でしたよ、
吉田大橋。多分今あれやな、県道33号線をずっと
行ってましたか、
川の上流の方に行ってるんですね、おそらくね。
川の堤です。
堤というか、まあ、土手ですね。
土手です。
だから堤ってちょっとね、わかりにくい言い方なんですけど、土手ですね。
土手道です。
土手ね。まあまあ、立派な土手道ですよ。
そうですね。
風波のクロスロードっていう名前が今ついてるみたいなんですけど。
そんなのがなかった当時は。
当時はね、うんうん、なかったですけど。で、今から吉田川を、うん、横断する。
そうなんですよね。これが、それも説明を読みます。読み出すとか聞きますと、地元の人はね、
はい。
昔はね、これね、ここはこの
橋を。吉田川とか、木屋川か。
うん、木屋川にかかってる吉田川でしょ。
吉田橋な。
吉田橋
かな、
吉田橋を渡る、これ、うん、小屋川ですね、はい、うん、で渡るんですけども、
あ、今日吉田川っていう名前もありますね。
そうでしょう、吉田川でしょ
う。あ、これどうなんやろ、 Google にはね木屋川って書いてるんですけど、
僕はこれ吉田川って言うた方がいいと思いますよ。もうほとんどもう格好ですから、みんな一緒になるんですけど ね、
そうですね、そうですね、
一緒になって湿地帯みたいなもの作るわけですよ、下流にね。でその吉田川大橋なんですけども、
はい、
これな、吉田の私というのも昔はあって、
あ
のね、冬はさすがにあまりにも無謀ということでですね、
う
ん、冬は木の橋を臨時にかけたらしいですね。ただ冬以外は全部これ私で、みんなジャボジャボと、あ、まあ、私人足さんもおられたかも分かりませんね、
うん、
まあ、勝手に行った人もあるでしょうけども、まあ、幕府の方針で、まあ、川にはなるべく橋をかけんというようなことがこの前、この辺まであったのかもしれんな
と。なるほどね、その変なやつは入れへんというね、
まあね、あ、戦争の時なんかでも橋があると早いことね、いろんなことがあるとかいうようなことがあったんだかありませんね。でそんなところで、あの、今はもう立派な橋ができて楽になってるというような話も、
そうですね、今片側一車線の二車線橋ができてますね。
立派なもんですよね、
はい、そうですね、
で渡ってすぐだと今度は右の方へ進むんですけども、
で文君どうしよう、この辺りでもう終わっておきましょうか、
はい、そうですか、
はい、またね、はい、一応僕ら、
うん、昼飯また食えまへんね、
そうですね、はい、というかゴールは、
はい、
朝駅、
朝
っていうところで、はい、まだ半分ぐらいしか歩いてないんですけど、
半分でした
か、3分のまだ1ぐらいしか歩いてないかな、
これから厳しくなりますね。
そうなんですよ、だからこの、まあ、木屋川というか、吉田川を渡ったところで、今回は終わりで、
橋のとこ渡ってね、
そうですね、
分かりました、
まあ、分かりやすいじゃないですか、
そうですね、
次週はこの、吉田大橋かな、
はい、僕も書きますけど、はい、書いてって
この辺りからスタートしますんで、
はい、
また皆さんご期待ください。
次回スタートですね、
そうですね、
次回スタートと書きました、
はい、
はい、
まあ、というわけで、
まあね、はい、28.9 年前の話を、
うん、
まあ、こないしてこ
れ29年前な、28年前ではないかな、
29年前の話はね、
うんうん、
あの面白いですね、こうやって見てました、特にこの、
ね、
この Google の地図がこんな身近で見られるということは
今とつながるからね、
余計こういう意味での楽しみがあ
って、
ね、
あんまり変わってないですね、29年前と。そう大きくは変わってないかなと。
ね、まあ、たこ焼き屋さんがちょっとなくなってたり、
ね。いや、たこ焼きは分かんないですよ。僕らが見つけれてないだけであ
る
かもしれないです
し。
はい。まあ、だからそういう29年前と今をね、つなぐような、
はい、
あのシリーズにしていきたいので、
はい、
また山陽道ボラボラの次回6回目ですね。
はい。500キロぐらい一緒に歩きましょう。
はい。ご期待ください。
よろしくお願いします。